77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら、世界が変わっていないかな。
令和3年9月13日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から、社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お元気でしたか？
元気でしたよ。
あのね、今日ね、はい、たまたま諫早でオープンした、
はい、
手間こま食堂、
はいはい、
手間こま弁当さんはみんな知っとると思うんですけど、うんうんうん、が要するに店内で食べられるという
ねえ、ランチが
ランチ
タイムだけですね、これもね、
ランチタイムだけです、
うんうん、夜も食べれたら行きたいなと思ったんですけど、
ここはね、駐車場が7、8台9台、8台あるので、
はいはい、
で僕はね、11時45分オープンなんですけど、うん、11時半ごろ、
うん、
案の定せっかちで行ったら、
はい、せっかちでね、お茶早いのよ
7台ぐらい止まってましたね、もうね、
もうすでにすごい、うん、今日がオープンでしょ、
今日オープン、
すごいね、
行ってきました、
いや美味しそうですよ、
いや相変わらず美味しいですよ、
ね、
お弁当はね要予約です、
あなるほど、配達も OK って書いてありますね、
うん、配達はもう今まで通りなんですけど、ね、まあ、あの予約で OK、
はいはい、
でお店でも事前に予約しとけばお店で受け取りも OK、
あそうなんですね、は
い、いきなり行ってもありません、
うんうんうん、
今日結構断られてる人いましたけどね、
あ お座敷席24席あるんですね、
ありますね、
結構大きな広々な、
大きいです、はい、ぜひ、お運びください、
は
い、ということで、
福田町にありますね、
そうです福田町です、はい、ネットで検索、
はい、
本日はですね、
はい、
記念すべき123人目、
123ですね、
123です、はい、発音いいですね
ありがとう、
ゲスト様なんですけど、はい、2000年11月1日、
はい、
といえば、
うん、
アマゾンジャパンが開設、
はい、アマゾン今もお世話になっております、
ね、
は
い、当たり前のようなアマゾンですが、ね、このアマゾンを立ち上げで相当ご苦労されて、
うん、
やっぱり、
はい、
異文化ですから、
そうですよね、
いわゆる黒船来航ですからね、
黒船を受け入れた側の方が
その中で、
はい、
諦めずに、
うん、
本日のゲストさんとかがやったから、
はい、Amazon
が有限会社、
はい、
エリエスブックコンサルティング代表取締役土井英二様、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、はい、
まさかのスタジオご出演です、
すごいですね、 Amazon ジャパン、
アマゾンジャパン、
そうですね、もう2000年の11月1日アマゾンオープンなんですけど、ね、僕その直前に入りまして、はい、当時アマゾンはですね、なんだろう、日本サイトオープンするの内緒なんですよ、
うん、
でそのオープン日にマスコミに発表するっていうことだったんで、
だから嘘の看板上げてたんですよね、
そうです、エメラルドドリームスっていう、うん、看板上げて、うん、渋谷のクロスタワーってところで、はい、そのエメラルドドリームスって書いてるなんかいかにも閉まってそうな鉄扉を押すと開くんですよ、
はいはいはい、
そこでアマゾンが開業準備をしていて、みんなが夜を徹してプログラミングしたりとかいろんなことやってたっていう中に僕も、参加して、
うん、
それで立ち上げ準備をして
うわ
というようなことをやっていました、
だからそのシステムの人たちとか、
うんうん、
多分土井さんは本のバイヤーとして、
そうですね、僕最初は、ね、エディターっていうことで本サイトの編集ですね、
なるほど、
原稿書いたりとか書評書いたりとか、
あ書評ね、
そうです、インタビュー記事作ったりとか、そういうことですね、
なるほど、はい、
うん、それで売れる本を、うん、売れるようにするという
ね、えもう今ではお世話になってます、翌日届くし送料無料だし、
ね、
ありがとうございます、
だから取っかかり一番有名どころはユダヤ人大富豪の教えの本田健さんの本をグッと押し上げたりとか、
そうですね、アマゾン時代に仕掛けて、
ね、そうですね、そうなんですね、
は
い、
比較的最近ではお掃除の
こんまりさん、
こんまりさん、
そうですね、人生がときめく片付けの魔法というのが今世界で1300万部になりました、
断捨離のね、はい、ときめくかときめかないかで捨てます、そうですそうです、ね、
今アメリカでは超有名人ですけどね、
こんまりさんなんかはお弟子さんなんでしょ、
彼女は僕 の、 そうです、ね、出版の塾の門下生です、
門下生
で僕がプロデュースもしてますので、
うん、
はい、という感じですね、
出版の塾です
、すごいですね、門下生じゃすごい方たち
がいますね、最近だとゼロトレっていう本が今86万部、はいはいはい、累計100万部いってるんですけど、
うん、
その、石村智美さんという方も、うちの門下生です、
すごいですね、
そうそうたるメンバーです、
うん、
だから USJ ジャパンを V 字回復させた森岡剛さん、
はいはい、
現在刀の代表、
うん、
なんかはお友達ですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、すごい
すごいよ ね、
ね、
まあそういう方がなぜか大村に住んでいると、
はい、大村出身ではないんです、
うん、だから出身僕は秋田県の小鹿市というところなんで、ね、全然関係ないんですけど、
全然関係ないですよ ね、
そうですね、
秋田県、
はい、
で先ほど打ち合わせの中でなんで長崎たどり着いたのというお話を、
そうですね、
ギリシャの話、
そうですね、はい、なんか僕ちょっといろんなところに住んでるんで本当に言うと皆さん混乱されるんですけど、
ちょっとじゃあ世界でどこどこ住んだか聞きたい、
は
い、
あ、まあ住んだのはもうギリシャとアメリカだけですけど、はい、大学の時にギリシャに留学したんですよ、
はいはい、
でアテネに住んでたんですけど、うん、
すごい、
ギリシャ人って結構夏休みは島に遊びに行ったりとか、うん、で週末も島を遊びたりとかそういう感じの生活を、はい、してるんですね、はい、で僕はそういう生活すごいいいなと思って、うん、で日本の中でちょっとギリシャ的な生活ってできないのかなっていうことをやっぱ考えてて、うん、なんか若いうちだと、ね、あのギリシャってすごい遠いんですけど、うん、まあ、片道15時間とか17時間とかかけていくんだけど、うん、それちょっと年取ったら無理だろうなと思って、はいはい、いつか日本の中でそういう場所を探したいと。
なるほど、ギリシャに似てる場所を探されてたんですね、
う
ん、
そうですね、でそれでたまたま長崎大学にちょっとあのご縁があって、はい、公園で行くことになって、その時に、うんうん、今の出島ワーフのあたりから稲佐山を見たら、うん、その夜景が本当に美しくて、はい、ギリシャにすごい似てたんです、
ギリシャってあんな感じなんですね、
うん、あんな感じなんです、
私たちが普段見てるあの稲佐山の夜景は、うん、実を言うとギリシャに似てたっていう、
似てますね、
それって何年ぐらい前の話、
もう10年ぐらい前の話ですね、10
年ぐらいか、
でその時なんか漠然と、あ、ここにギリシャがあったかとか思って、
ギリシャは長崎にあったんですよ、
あったじゃん、
そうですね、だから漠然と意識してたんですけど、うん、たまたま東京でその大村出身の方3人連続あって、はい、大村ってなんだろうって思って、うんうんうん、僕あの NHK の元キャスターの矢野香織さんの本をプロデュースしてるんで、
はい、
で矢野さんにちょっと聞いたんですよ、うん、大村ってどこですかって聞いたら、はい、いや土井さんお迎えに上がった時にその行った空港あったじゃないですか、
うんうん、
あの空港のところが大村なんですよっつって、あ、空港も近いってことは、うん、今本当世界的にやっぱ空港の近いところが発展してるの で、
そうです、ね、うん、
これはちょっと将来伸びそうな土地だし、
うん、
でいろいろ調べてったらますますいろんなことがちょっと可能性として出てきて、うんうん、はいはい、この土地伸びるなと思って、本当はあの家を買うためっていうか不動産投資目的で視察に来たんです、
はい、
そしたらなんか素敵な古民家に出会ってしまい、
それで
一目惚れして買っちゃったんですよ。
ああ、ギリシャも近いし、
そうです、ね、
島は近いし、
そうそうそう、
あ、いいとこだったですね、
うん、そうそうそうっていう感じ。ただたまたまなんか売り主さんもすごい出版を愛してる人で、
なんかすごいなんかいろんなものが重なって、
そうですね、
いいですね、
いろんなの重なってなんかすごいいいとこだなみたいな、うん、もうご近所さんみんな仲良しです
ね、馴染んでますもんね、
馴染んでますね、
あの土井さん の、うん、あのもう今やってないんですけど YouTube チャンネルがまだ残ってて、
はいはい、あ、今もやってます
か、やって
るんですか、
細々と細々と、ね、
はい、
で最初 の、 その土井さんの自己紹介が一番トップに上がってる、
はいはいはいはい、
それでお料理してる、
あ、そうです、ね、
動画 で、
うう、
ね、で包丁があの松原包丁で、はい、
あ、そうですね、
ね、
はい、
でコーヒーは一ノ瀬コーヒーとかこう出てくるんですよ、
そうですね、はい、
馴染んどらすみたいない
もうね、なんか大村出身なのかなみたいな感じで、ね、
いや、いやでもそこはねすごい不思議で、僕あの秋田に行った時、うん、土井って人にほとんど親戚以外会わないんですよ、
う
ん、ところがこっちって土井って人すごい多いじゃないですか、
あ、いますね、
だって僕のガソリンスタンドの洗車してくれる方土井さんだしなんかね土井さんいっぱいいるんですよ、なんか
ガソリンスタンド
いますいます、
あと土井ハムとかあるじゃないですか、
そうです、
ああ、土井派も山の上にあります
。こんなに土井があるとこないなと思って、
え、そうなんですか、
結構衝撃を受けるんですよ、
じゃあやっぱなんか魂のルーツはもしかしたら大村だったりしたりしたかもしれないですね、
あと僕の出身のね秋田県の男鹿半島って、はい、その昔あの八郎潟っていう日本で2番目の湖があったところで、はい、風景がねなんか大村湾と似てるんです、
あんな感じなんだ、
非常に癒されるんですよね、
うん、
だからそういうところも含めてすごくなんかこう馴染んでますね、僕は、
あ、よかったですね、大村にまた偶然出会ったっていうか、ね、
そうですね、
ねえ、面白いですよね、はい、でもねおかげさまでその先ほど出たあの矢野香織さんの歌は、うん、本は、うん、先に僕は読んでたんですよ、うんうん、
その話し方では
軽すぎます
、うん、面白くて読んでたん、
はい、
それで大学長崎大学で先生されてる
んですね、そうですね、
うん、で僕が通ってた高校の後輩みたい、
うん、
履歴見てたら、
うん、
あ、そうなんですか、うん、
だから何とかメッセンジャーでやり取りました、うんうんうん、でそれから今度土井さんに出会うんですけど、
うん、
これもねあのさっき東京で大村市の人に3人当たってたんですよ、うんうんうん、土井さんを紹介してくれた人がポンポンと2人出たんですよ、
へえ、
うん、いや土井さんって知っとるみたいな、で大村にいらっしゃって、
うん、
いつか会えたらいいよねって紹介してもらったの、そしたらそれからね数週間後ですよ、
あ、そうですか、
ある方と話をしてて、
はい、
そうね、土井さんみたいな人に会った方がいいよみたいな話で、その日の夕方に土井さんにフェイスブックメッセンジャー入れたんですよ。
あ、ありがとうございます。
そうなんですね、
うん、そうなんです。
だからお会いしたのは今日初めて、
うんうんうん、はい、よろしくお願いします。
おちゃんからこの方が来ますよってゲストですよって言われて、どういうつながりなんだろうって、こんなすごい人とって。もうね、今までずっとあの本田健さんとかこんまりさんとか、うんうん、そういうあの森岡さんとかの 本、うん、本は読んでて、それをプロデュースした人、うん、ってすごいな。アマゾンジャパン持ってきた人みたいな。そうそう、どうやってあの対応したらいいのかと思っております
。いや全然
だからもうつながりはフェイスブックメッセンジャー1本です、ね。だからこういうラジオ番組やってますけどいかがでしょうかっていうのをぜひぜひ言って、
ありがとうね、
言っていただいて、現在に本日に至るなんですけどね。
面白いですよね。
それでこの土井さん自身が書かれてる人生の勝率の高め方っていう本があって、これすごい面白くて、で土井さん自身も本の中で書いてらっしゃいますけど、土井さんの本自体も最初の 2,3 ページ読んだだけで、これは先まで読まなきゃっていう、
ありがとうございます、
うん、
この最初のきっかけが ね、
そ、 うですね。
それでね、一番僕が好きだったのが、132ページにシンデレラの話があります、
ね。はい、
これ
そうですね、シンデレラは、まあ、実は詐欺師だったんじゃないかという話なんですけど
現代の詐欺師である。
詐欺師、詐欺師、
そうそうそう、まあ、シンデレラがですね、僕はあのハッピーエンドで終わるのあれは狙ってやったと思ってるわけですよ。なんでかっていうと、やっぱ、まあ、ママ母と、ね、その娘たちにいじめられて、でなんかこうなんだ、納屋とかにいたような女の子がお城に行くわけないじゃないですか、普通に考えて、うん、
ないですね、
ボロボロの服着てるわけだから。
そうですね、
でそれを魔法使いのアドバイスを受けてドレスまで調達して、うん、ガラスの靴っていうめちゃくちゃ目立つ靴履いて行ってるわけじゃないですか。
そうか、そうですね、まあ、
現代だったらなんかこうなんですかね、そこそ、ね、ルブタンの靴履いていくみたいな感じじゃないですか、
うん、
もうとてつもないブランディングだなと思って、うん、で彼女はほらやっぱり教養があるから、うん、王子様は多分喋った時にこの子はイケてるなって思ったと思うんです。
あ、なるほど、
うん、で要は会話になったら絶対他の女の人に勝てるって彼女は思ってたんですよ、うん、
なるほど。
だからそこまで持ち込んだと、
自己肯定感が高かったと。
で、そうそうそうでしかもこう、ね、あのガラスの靴置いて帰ったっていうね、う
ん、わざわざあれ置いて帰ったんですね、
う
ん、
でも足が小さいわけじゃないですか、うん、だから足が小さいってことはもう分かるわけですよね、
はいはい、
だから探せるようにしたんですよ。
そこも仕組まれてた、
全て仕組まれて
た、はい、ただしね、ただしよ、ここ大事なんよ、はい、お金を出せばドレスを買うことができる、うん、メイクも変えられる、
はい、
けれど会話の知的レベルはすぐには変えられません、
うん、はい、
おしゃれをしてる暇があったらまずは本を読めと。だからシンデレラは戦略的にいろんなことやったけど、うん、それ以前にたくさん本を読んで、うん、会話の知的レベルを高めていたから、
うん、
王子様と会話があったという。
なるほど、うん、そっか、
深いやろ、深い、ね、30センチ以上あるぞ深さ、
もっと深かったね
いやーこのくだりはね大好きで何回も読んでます。
ありがとうございます、
ね、
もうその土井さんの頭の中がそういうの面白い、このぐにゃぐにゃしたアイデアっていうか、そういうのが湧いてくるのが面白いですね。
ありがとうございます
ね、だからその大村、空港に近い大村で、うん、そのデジタルマーケットの時代だっていう話をされていました。
そうですね、はい、そう、僕ニューヨークにも1年住んだんですけど、うん、でニューヨークでも、まあ、もうこんまりさんのプロデュースしてるっていうのもあって結構たくさん人が集まってくれて、うん、それで講演とかもしてたんですよ、
はい、
で向こうで例えば150人ぐらい集めて喋ったりとかもしてたんですけど、うんうん、そうするとね、なんていうんですかね、東京でやってると参加したいけど遠いから行けないと言われるんです、
はい、
うんうん、オンラインでやってくれたら行けるのにって言われるわけですよね、うんうんうん、そうすると東京って確かに大きいマーケットなんだけど、はい、東京でやってることの制約ってあるなと、
うん、
オンラインでやったら世界中の人来るんだよねっていうことに気がついて、
ね、う
ん、これは多分そういう時代が来るなと思って、うんうんうん、だったら強制的にオンラインを使わざるを得ない環境に自分を追い込んだ方がいいって思って、
うん、なるほど、
うん、それでなんか考えた時にたまたまちょっといろんなことがあってここに まあ、至って、あ、じゃあもう長崎住んじゃえみたいな、うん、だ家だけ買ってたんですけど、なんかオフィスもなんかこっち移しちゃえみたいな感じで、
う
ん、
そっか、うん、オンラインさえあればどこにいてでもできるんですよ ね、
だから
ね。
そうです。だから僕本当にあのうちって本の仕事だから本が大量にあるんですけど、うんうん、それをストックするためだけに東京の原宿で月50万ぐらい払ってるわけですよ、うん、家賃をね。だそれ無駄じゃないですか。
無駄ですね、う
ん、だからそれなんかじゃあ長崎の自宅に全部ぶっこんじゃえば、うん、なんかただじゃんみたいな
ですね、
いう話になって それでだから急遽こっちに来ることになって、
そうですよね、
あ、オフィスも移したんですね。
そしたらコロナが来たでしょ。
あ、そう、あ、うん、で結局デジタルでしかもうできないっていう、ね、
全然テレビ出演も全部オンラインでしてますし、ね、セミナーも全部コンサルティングも全部オンラインでやってるから、うんうん、別にいいわけですよ。
ですね。
だから結局もういずれ5年後ぐらいにはそういう世界が来るはずのものが、うんうん、コロナで多分早まった、
ね、早まっちゃっただけです ね、
そ、
ですね、
そのタイミングに土井さんはもうすでに大村にいるという、うん、
ですね、このすごいすごいタイミングですよね。全部がすごいタイミングと、ね、あの出会いもすごいですもんね。
そうですね。
でそのデジタルマーケットといえばですね、うん、大村に面白い漫画家がいまして、
はい、
この人はデジタルマーケットのやってるんですよ、は
い、あ、そうなんですか。
全部 LINE でやってますから。
全部 LINE でやる似顔絵師、
相手がオールジャパン、
なるほど、
運が良ければワールドワイドですよ。
はあ、
LINE で全部やってます
から、はいはい、
ね、似顔絵師
今日今ここに、ね、来てらっしゃるスタジオに
遊びに来ていただいてますが、
はい、
このマイクいいよ
こんにちは、似顔絵の田野です。
田
野、何しに来たの？
今日はちょっと土井さんにプレゼントを持ってきました、
どうぞ。
何でしょう、
なんか音鳴るかな、
はい、ありがとうございます。お、なんと似顔絵がしかも僕の YouTube のすごい、これありがとうございます。こんなちょっとね、あの外にスタッフがいるんで今写真撮ってますけどなるほど、こんなありがとうございます。本当に貴重なものを、へえ、すごいですね。
こういう絵を描いてて、これはリアル手書きなんやろ？
そうです。
これのデジタルバージョンもあって、
はあはあ、あ、 LINE のスタンプとかね。
そう、
これ当たると儲かるやつですね。
当たると儲かるやつ
です。はいはい、なるほど、へえ、いや素敵です、ありがとうございます。
だから LINE でこんな感じでお願いしたいということでピッと送って、
はいはい、
でそれでこんな感じでって打ち返してきて、うん、で微調整やって全部 LINE ですよ、
ね、なるほどね。まあでもそうですよね、特に画像とかそういうのはこう言語の壁がないんで、
うん、
当たっちゃうとすごいですもんね。
そうですね、もう、うん、もう英語でメッセージが突然来たりとか、
はいはい、なるほどなるほど、
そういうことも全然最近
の、そうですよね、
はいはい、
なるほどね。
そう、この間の日本の一般人枠でいうとインスタグラムのユーザーが日本一っていう D さんっていう方とちょっと仲良くなって、クラブハウスで彼200万人ぐらいフォロワーいるんですけど、そのうちの1割ぐらいが日本って言ってましたね。うん、だから9割ぐらいはもう外国なんですって全部。
なるほどね、
うん、で彼はあの日本のアニメの情報とか流してるんで、もうあんまり言語関係ないじゃないですか。そうすると本当にグローバルマーケットになんかノーコストでいけちゃうんですよね。そういう時代が来たっていうんで、だから別にもう場所がどこでもグローバルマーケット相手に、ね、できるから面白い時代ですよね。
吉本に送ったりしよるんやろ？
あ、カジサックさんに。
あ、カジサックさんの YouTube のバックに、
ああ、そうなんですか。
彼が書いたやつがですね、
うん、ああ、そうですか。
あるんですよ、
僕はあのほらビリギャルってあったじゃないですか、
はいはい、
あのビリギャルの坪田さんって僕仲良しなんですよ、だから坪田さん今吉本興業の社外取締役やってるから、うん、多分カジサックさんとかよく話聞くんで多分つながってますよ普通に。
めちゃくちゃ、
はい、ちょっと今度話しておきます、
ね、いいね、ぜひぜひ、
はい、田野くんつながった ね、 ね、
はい、
ビリギャル小林さやかさんは、
はい、
今回、はい、土井さんとつながったように、はい、Facebook メッセンジャーでやり取りして、
はい、
あ、諫早に来ていただいたんですよ、
はい、あ、そうですか、ビリギャル本人ね、
はい、本人
小林さやかさんも一緒にだから坪田さんと一緒にお、
ね、
あのご食事した り、ね、したことありますね、はい、そうですか。
そういう世界が ね、 ね、比較的こう簡単に行けるようになったっていう。
そうですね、うん、だから逆にまあ本でもいいですし、メディアでもなんかこうなんか共通の言語を持ってつながれるっていうのがすごい大事になってきてると思ってて、うん、まあ、趣味でもいいんですけど、それがあると多分今このネット環境を最大限活かせると思ってて、うん、なんかつながってはいるんだけど、こう共通の話題が欲しいですよね。
なるほどね、
うん、それがあるとなんか、ね、皆さんこうこのネットワークをうまく使ってなんか活動できるのかなと思いますね、うん、
いや彼の、ね、ビジネスはその料金も明確に表示されていて、うんうん、LINE のやり取りで作ります、はい、こういうサイズ感でいくらです、うんうん、ただし直接面談して打ち合わせする場合は別途いくらです、うんうんうんうん、だから全然スタイルがこう逆なんよね。
なるほどね。
ね、LINE で完結したらすごく安いので、
うん、そうですよね、うん、なるほど、面白いですね、ありがとうございます。
たまたまコロナが来た時に別に何の影響もなく、
うん、あ、そうだね、まあ、そうコロナ関係ないもんね、関係な
く、うん、はい、そうですよね。
そういうお二人が偶然大村に住んでいるという、
まあそうですね。おそらくなんですかね、そういう働き方してる人にとってはたまにこう飛んでいかなきゃいけない時にすぐ飛べるっていうのはすごい大事だと思って、うんうん、だから空港の近くがいいんだと思うんですよね。
なるほどね、うんうん、
さあ、さんさん太陽がきらりですよ。これは大村の人は全員歌えるんじゃないんですか、はい、ね、新幹線が来るよの歌ですよね、はい、虹のレールという歌だと思います。これあのシーハットの館長の、
そう、長岡さん
のね、長岡さんがこれかけてっていう話でね、はい、いただいておりましてね、
彼のプロデュースの女の子たちですね。
そうですね、はい、で土井さんのスタッフさんは今のフラワー大使さんなんですよね、は
い、そうなんですよ、
美人さんですよ、
はい、浅岡って言うんですけど、いや実はあのそうなんですよ、彼女がこっち来て、まあね、年頃の子なんで、うん、今なんか旦那募集中してるんですけど、
あ、そうなんですね、彼氏じゃなくていきなり旦那
旦那が欲しいらしくてって話だったんですけど、うん、はい、このまま行ったらまずいなと思って、行き遅れちゃったら僕まずいから、ちょっとフラワー大使とかなっとくと、うん、はいはい、結婚に婚活に有利なんじゃないか
と。なるほど、婚活に有利だから、
お前ちょっとこれ申し込めって言ったら本当になっちゃってい
やいや可愛いですもん ね、
なんかね、うん、まあ、彼女はあれなんですよ、名古屋のもう200年続く老舗 の、 その書道店の娘なんです、
書道店、
うん、筆
とか、そうです、あの筆とかそういう道具を売ってる、もう名古屋の中日ビルの1階で清流堂ってのを経営してるんですけど、すそこの娘です、
娘、うん、とで土井さんと一緒についてきたんでしょ。
そうです、なんか彼女はね作家になりたいんですよね、そんなんで僕の元で学びたいと、
本を書きたい、
うん、そういう感じで、もともとインターンでうちに来てたんですけど、そのまま入っちゃった感じで、うん、という感じで、
面白いですよね。
そうなんです、
ぜひあの彼氏じゃない旦那さんですね、はい、募集、
旦那さん
募集中です、大村の方、独身の方ぜひお待ちしてます。
伊佐谷もいいんじゃない、
伊佐谷大村も流してるんで、全部ね、ね、え、まあ、ギリシャにも行く方ですからそれは土井さんだけど、
それは僕ですけど
ね、浅岡さんも
将来は作家ですから、
うん、まあ、そうですね、
ね、え、楽しい生活が待ってますよ、
ね、うん、いいです ね、 ね、
伊佐谷大村の男性の皆さん、なんか年齢制限とかあるんですかね
ないと思います
よ、 60いくつまで大丈夫、
こらこら
まあそんな感じで、後半に続きますけど、後半はですね、まあ、あの大村人なんですけど、本の読書の達人さんにお電話したいと思いますので、はい、お楽しみに、
このまま聞いてください、
聞いてください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和3年9月13日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は本のカリスマバイヤー はい、土井英二さんをですねお迎えしてお送りしとるんですけど、はい、大村にお住まいということで、うん、大村の本の読書の達人、
いや、いっぱい本を読み寄る人おりますね。
すごい人がいます、ね、バイカーしゅうちゃんこと九州協具代表取締役船橋秀一様、電話つながっております。もしもし。
もしもし、
どうも、
こんばんは。
こんばんは、
お久しぶりです。しゅ
うちゃん元気？
元気だよ。
おもちゃにすな。いやー、まさかの土井さんがその諫早のスタジオにというところでですね、
はい、
驚いておるところです。
いやー、すごいですね。もう どんな人でも呼んでくれるというすごい番組になってきましたね。
そうなんですよ。もうまさしくカンブリア宮殿級になってまいりましたね。
あ、確かに。
そろそろ村上龍さんが気づくんじゃないかなと思ってるタイミングなんですけどね。い
や、マジで本当に来られるんじゃないですか。
どうする？
僕らはいつ出してもらえるのかなみたいな。
もうしゅうちゃんも相当本読んでますよね。
もう、そうですね、もともとが子供の頃から引きこもりで暗かったもんですから、もう本ばっかり読んでたんですよ。
だからフェイスブックで、時々こう紹介される本がね、すごい難しいのは無理とかって思うんだけど、あ、私が読んでたやつだとかって思うとね、
桃やろ、
桃とか SF のね、いろんなのとか、いや嬉しいって思うんです。
いや本当、桃は本当にもう、もう何度も読んだ、子供の頃からの愛読書でさ、
あれは面白いね、もうね、
面白いですよ。いや、で何度読んでも面白いです
よ。何回読んでも面白い。
子供の頃読むのとまた今読むのとまた感覚違ったりとか。
いやね、遡って調べたら、ね、うん、私が12歳頃に書かれた本なんや、それで全然出会ってなくて、で船橋さんがフェイスブックにアップして存在を知り、速攻で読み始めて60歳ですよ、60歳の僕がめっちゃ面白いですよ。
面白かったです。
そうなん
です
ね、
私は子供の頃読んだんですけど、ジャリンコ知恵みたいなミサちゃんが本を読んでるとは思わんかったって言われた。こらこら、
それ失礼な。
確かにジャリンコ知恵でしたけど。
いや、私もよく言われますよ、子供の時から同級生から言われますね、いや、お前が本読んでると全然知らんかったとかね。
いやー、さっきのシンデレラの話じゃないけど、やっぱり読書大事やと思いますよ。
土井さんいかがでしょう、船橋さん。
あ、そうですね、船橋さんは実は先ほどで名前が出た矢野香織さんのご紹介で一緒にお食事をしたことがありまして。
あ、なるほど。
そうなんです。
船橋さんってどこにでも登場しますもんね。
まあ、有名人ですからね。
とんでもございません、とんでもございません。そうそうそう、地味な男です。
どこか。
大体綺麗な女性がいるところには大体パッケージで船橋さんいるんです。
そうなんですか。
でも船橋さん、それは誤解です。
いやー、間違いないです。
でもさっき名前が出たモモとか本当にいい作品ですよね。本田健さんが言ってたんですけど、まあ、僕の人生の最終目標はモモみたいな本を書くことですって言ってましたから。
うわー、すごい、
ですね。だから、まあ、本当にあれって実際はね、子供向けの本だけど、まあ、時間とかお金とかそういったことについて考えさせてくれる本でもあるし、
確かに
実はすごい深い本なんで、まあ、あれはぜひ読んでほしいですね。ミヒャエル・エンデのモモですね。
すごい
ですね、
ちゃんと振り仮名が書いてありますもんね、
そうね、ひらがなが多いもんね、ひらがなが、
だから子供向けでもあり、ね、
そうですね、ミハイル・エンデは終わりなき物語ネバーエンディングストーリーもあるんですけど、私としてはモモの方が好きなんですよ、どっちも映画にもなってるんですけどね。
で今まさにこう48年前の本なのに、今からその電子頭脳の時代になるんだからみたいな、こう下りがあるわけさ、何やっぱりこうその何でも見える眼鏡って登場するんですけど、桃の中で、ね、エンデさん自体が何でも見えてたのか、未来から戻ってきたのか、
そうですよね。 確かね70年代に書かれたと思うんだけども、 その頃からすると本当に今を言い当ててますよね。
言い当ててますよね。
だからあの頃読んだ感覚とまた今読むのと違うなって思って、
なんとなくあの子供の頃に読んだ、ね、子供の頃って僕は確か高校生ぐらいの時読んだんだけども、あれなんですよね、自分はあの演芸劇場に集まる方の人なんだと思ってたんですよ、だから桃と一緒にあそこで遊ぶ人なんだと、そういう人たちに対する救いの、あの話みたいなのがあるじゃないですか。
なるほど、
そこがですね、自分はとても桃にはなれないけど、桃と一緒にいるタイプの人だなと。
一緒にいるタイプのね、そうね。
だから今まさにそのコロナ禍でみんなが立ち止まって円形劇場みたいな状況に今なっとるんじゃないかなと思ってて、
そう思います、
ねえ、
なんかね、このコロナで、こう明らかになったけど、とってもこう大事な仕事をしてる人、僕エッセンシャルワーカーとかいう名前で呼ぶの嫌いなんですけど、そういう人たちが例えばお給料もなかなかいいお給料が出せない、なんか人と関係ないような仕事をしてる人がたくさんお金をもらう、でもなんかおかしいなって、モブの世界じゃないかなって気がするんですよね。だから価値観が間違ってたっていうのが分かったんじゃないかなと今、
今ですね、
そこに気づいたんじゃないかなとかですね、
いや僕も船橋さんがフェイスブックアップせんかったら僕桃に出会ってないので、おそらく、
嬉しいですね、
おかげさまです。
だって今一番皆さんに読んでほしい本っていうのでこれ紹介されたんですもんね。
そうなんですよ、ね、で文庫本もね、あるし、文庫本の方が安いんですけど、持ち歩きやすいです、でもね文庫本ってねイラストが入ってないんで、
そうなんですか。
そうなんですよ、だから あっちのね、新刊の方がいいですよっていう、
亀の甲羅が出てこないんですね。
そうなんですよ。
ああなるほど、
ミハエル・エンデさんが描いたあの不思議な絵が載ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
あ、
いやいい話よかったです。
またしゅうちゃん、
はい、
大村でぜひ土井さんと一緒に、
あ、ぜひぜひ、
ね、食事
飲みましょう、
飲みましょう、
また飲みましょう、ね、
よろしくお願いします。本日は短い時間でしたけど、
はい、
お忙しい時間帯にありがとうございました。
どうもどうも、
またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。
さて後半は私たちの大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、土井英二さんにぜひ、理念ミッション存在意義、自分流の価値観などこれまで継続できた理由、動機、そういったお話をお願いしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、先ほど船橋さんも、ね、ちょっとおっしゃってたんですけど、僕の親父って水道工事業とかやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
だからなんかこう家を例えば作る時のヒエラルキーでも下の方にいるし、なんかこういいし、なんか頑張って仕事してるんだけどあんま報われないような仕事だったりとかもしてたんで、僕は基本的に職業に規制はないって思っているんですけど、やっぱりそこでなんていうんですかね、その交渉力がないからとかあんまり人に知られてないからっていうんで、不当に低い評価を受けてる人が世の中にいっぱいいると、でもそういう人たちもすごい貴重な知恵を持っていて、それがなくなると我々のこうなんか社会が存続できないような、そういう知恵がたくさんあると、僕は出版でビジネスショットの特に専門でやってるんですけど、 なんでかというとその、まあ、職人たちの知恵を残したいからっていうのがあって、うん、だからうちの会社の理念って人類の英知を後世に伝えるっていうのがミッションなんですけ ど残さないとダメになっちゃうんですよ。
そっか、
うん、で今この国ってすごい危機に瀕してて、うんまあ、華やかなこう IT ビジネスとかがある一方で、うんまあ、従来型の伝統工芸とかそういったものが今ちょっと後継者がいなくて大変やばいことになっていると。
そうです、ね、
この4年以内におそらく後継者なんで本当に潰れていく会社がたくさん出るんだけど、うん、くすぶってる若い人たちは本当にそういうところに行って技を引き継いでほしいなって本気で思ってて、それぐらいのね、あの英知を持ってるんですよ。世界に誇る英知なんです。それは
そうですね、
そういったものがちゃんと伝わっていけたらいいなと思ってて、
うん
まあ、その出版を通じてそのいろんなところに光を当てていきたい、
うんはいはい、
で僕は出版でもやっぱ師匠がいるんですけど、
はい
まあ、師匠が言ってたのはその光の当たらないところに光を当てることが我々メディアのミッションであって、
すごい、
うんうん、本を作ることの意味はそこだというふうに言われて僕は来てるので、だから基本的に僕はあの有名人の本って絶対やんないんですよ。
あ
僕は人を有名にする仕事はするけど、うん、有名人の仕事はしないってポリシーなので。
あらやだ、気をつけよう。
たくさん芸能人の方とかからもあの本出したいって依頼オファーあるんですけど、はい、全部お断りしてます。
あ、そうなんですか、
はい、
すごい
っていう感じですね。
だから有名じゃない人にもう有名になってもらうための光を当てる。
そうですね、やっぱりいい仕事をしてる人ってすごいなって思ってて、
うん、
僕今家に庭があるんで庭師さんとかお越しいただくんですけ
ど
庭師さんの知恵ってすごいんですよ、
うん
うん、だそれは庭を整備してるというよりも彼らは生態系を作ってると僕は思っていて、うんうんうん、その生態系がなくなると家も廃れるし、
ね、
我々の住環境もダメになっちゃうし、
そうい
ったことっていうのを彼らは分かってるんですよ、
うんうんうん、
分かって作ってるんだけど、うん、その知恵がいまいち評価されてるとは言えないんじゃないかと僕は思ってて、
うん、そうですね、うん、さっきの船橋さんのそのままですね、です一緒ですね、
う
ん、
ただグローバルに目向けると、うん、グローバルでいうと日本のジャパニーズガーデンっていうのは、うんものすごい価値がある。
そうですよね、う
ん、世界に冠たる日本の庭なんです本当に。だから世界中の人たちが日本の庭の素晴らしさを知ってるんですよ。
うん、
うん、なんでそういうことがちゃんと伝えていけたらなっていうふうには思います。
日本って素晴らしいですよね、わびさびもあり、ね、そうですね、うん、そういうところですよね。
そうな
ん、さあ土井さん、これからどうなっていきたいですか。
あ、そうですね、これからやっぱりアジアの時代なんで、
うん、
僕はあの日本がこれから生き残っていくためにはやっぱアジアに目を向けなきゃいけないと思っていて、
はい、
うん、アメリカはこれから、まあ、自国が発展すりゃいいやっていう、まあ、あのそういう主義を取ってくるでしょうから、うん、基本的に僕らはやっぱ発展していくアジアに乗っていくってことだと思うし、僕が長崎来た理由ってもちろん自分個人の喜びもあるけど、うん、ビジネス的な意味で言ったら、うん、アジアに一番近いからです。
そうですね、う
ん、僕はあのビジネスってお客様の近くにいるのが鉄則だと思うんですよ、はい、
うんうんうん、
でじゃあこれからの日本のお客様どちらですかって言ったら、うん、もうアジアしかないんですよ。
なるほど。
でここ10年ぐらいに株価を伸ばした企業って全部海外販売比率を上げた会社なんですよ、
うん、そうなんですか、うん、
今まで海外販売比率が 10% ぐらいだったのを 40% ぐらいにしたところが大体伸びてる、う
ん、は
でも世界の人口のシェアから見たら日本のシェアが半分どころか1割ぐらいでいいんですよ、
うん
うん、だから日本のマーケットの方が小さい。さっきの D さんの話じゃないけど、
うん、
日本は全体の1割で、うん、残りの9割は海外から売り上げが出てますっていう会社を作っていけば、はいはいはい、必ず発展するんです。
なるほど。そ
うか、これビジネス書の世界っていうのは、はい、日本のビジネス書っていうのは、
はい、
その例えば韓国とか中国とかに対してはどうなんですか、うん、は
い、あ、ほとんどねアジアに輸出されるんですけど、
はい、
台湾とかあと韓国中国からの引き合いはすごい強いです。
お、
うん、ここはもうね3つはすごい人気があって、だいたい日本で売れる本作ったらこの3国は必ず出版される感じ
ですね。ということは市場が十何倍ですよね、
う
ん、分母がね。
そうです、
単純に考えて
もだから10倍になってなきゃおかしいんですよ。
うん、
で今日本の出版社は実は海外版権ですごい儲けてて。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なので海外に版権売って稼いでる会社が結構多いんですよ、
うん、な
ので今出版界は実は元気なんです。
じゃあ出版はもう海外に向けての視野を入れて。
そうですね、
いうことですね。
出版界元気なんだって。
そうです、うん、だからそれは紙の部分で、紙の国内のマーケット見たらあの落ち込んでるんですよ、
はい、
だけどデジタルと、ね、あとは海外合わせると実は伸びてたりするんです、うん、今大手の出版社今業績めちゃくちゃいいです。
あ、そうなんですね、うん、で電子書籍 が一番
電子書籍は漫画がやっぱすごいんで、あ漫画って電子の方がいいじゃないですか、あ、ね、あの本当に撮っておきたいような作品除けば、
うん、そうですね、うん、
だったら電子の方がその売ったり買ったりとかそういう手間もなくなるし、うんうんうん、あの場所も取らないしということで、今電子や漫画がもう圧倒的に伸びてるジャンルでして、なので、まあ、そこはでデジタルにすると海外も行けちゃうじゃないですか簡単に、
うんうんうん、
流通の問題がないから、
なるほどですね、流通ないですからね、
うん、なのでどんどん外に出ていけるんで、
出版界意外だな、すごいですね、
そう
です、
だからまあデジタルとグローバルっていうのはどの産業にとっても一番重要なキーワードで、
うん、
それさえやっていけば伸びるんですよね会社って、うん、なのでうちもそういうことをやっていきたいと思ってます、
うん、
いや楽しみですね、
お楽しみですね、そうアジアに一番近い
ね、
そうです、だから長崎空港の近くに構えてるんで、
うん、
あ空港が車庫みたいなもんでしょう
それぐらい近いですよね
ですね、
だって海外の空港行ったら僕ん家からあの長崎空港まで10分ですけど、10分って空港の敷地内みたいな感じですよね、
そうですよ ね、
そうですよね、
10分で空港に行けるなんてめったにないですよね、
う
ん、
ちょっと驚きですねこれは、
そうですね、
だから空港にしかも敷地内よ、
そう、
うんそうなんです、ね、なのでそういう恵まれた場所なんで、うん、この地理的 な優位性を生かしていくとアジアの拠点になりうると考えてます、
そう、ね、そう思えば本当に諫早も恵まれてるよ ね、 ね、
本当はね早くみんな気づこうって感じだよね、
うんまあ、でも使う人がいなきゃいけないんだと思ってて、うん、この間僕県庁で講演した時も、はい、まあ、県庁にいる人ってエリートじゃないですか、
はい、
エリートのあんたたちが空港の近くに住まないからダメなんだって言うんですよ、
いいぞ
空港の近くに住んであなたたちが海外とか東京でもどこでもバンバンと、まあ、今コロナだからですけど、うん、でも正常化したらバンバン飛んで、うん、その利便性を見せたらみんな変わるでしょ
う
と、
う
ん、であなたたちが外に行って情報を運んできたら、
うん、
はい、長崎の何が外で売れるのか分かるでしょ
う、うんうんうん、
そういうことなんですよ、
そうですよね、うん、
いやーチャイムですよ、
いやもういつまでも聞いておきたかったですね、
面白
い、なんかいい公演をもう一回ちょっと、ね、願いしたい
まさかねそのアマゾンジャパンの立ち上げに関わった方と、
はい、
この諫早の FM のスタジオでご一緒するとは、
ね、いやー嬉しかったです、ありがとうございました、
我々はついてますよ、
ついてます、
で全然有名人ではないので、うん、土井さんに取り上げていただける可能性がまだある
そうですね、いやでも本当にあの有名じゃないとかそういうの関係ないんですよ、面白いものを持ってるかどうかなんで、うん、だからそういうのにいっぱい出会いたいなと思ってここに来てます、
まあ、もう一つお願いはたくさんその土井さんのお仲間の、
うん、
書を書かれてる人たちにぜひ先ほどお電話でつながったように、
うわすごい、
なんかいろんなみんなが知ってる名前の人と電話でつながる、なんかきっかけをつないでいただけると
ベストセラー作家とお話ができる、
嬉しいです、
そうですね、
はい、
はい、
いかがでしたか今日、あっという間でしたけど、
そうですね、あの非常に楽しくお話しさせていただいて、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
綺麗どこも2人お連れいただいて、
あそうですね、ありがとうございます、
はい、
そうです
ね、高田明さんでも女性は1人しか連れてませんでしたすごいです、まあ、そんな感じでですね、もう次週のご案内ですけど、9月20日月曜日、記念すべき124人目のゲスト様は、はい、私たちが一緒に学んでる中小企業家同友会佐世保支部からですね、うん、交通安全施設業ですよ、要するにガードレールとか、はい、そういったの佐世保からですね、
はい、
またね会社の名前がいいんですよ、ニコットサービス有限会社、ね、代表取締役、はい、江口洋一様にですね、
はい、
スタジオにお越しいただく予定になっております、はい、
ちょこちょこ諫早で仕事されてるので、うちでもランチ来てくださってます、
いやなんかあの工事現場によう立っとるもん、パイロンが
でしょ、
ニコットって書いてあ る,
ニ コ, てある、ね、
ニコットって書いてあるんですね、うん、素晴らしい社長さんですね、はい、お楽しみにです、まあそういうことで土井さん、いよいよ最後のお別れコールになりますけど、
はい、
心の準備は、
はい、大丈夫
大丈夫でございます、
はい、
ということで、お別れのご挨拶をしましょう、エリエスブックコンサルティング土井英二様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、
今週も頑張りましょう、
頑張りましょう、
ラッキーに
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。
竹の鮮魚店。